どうも、オレンジです。
8月8日から9月の7日までが残暑お見舞い。暦だね。ポンです。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
ちょっと暑さも、和らいでまいりましたけども、いかがですか、オレンジさん。
何ですか？あ、今なんか2回、あっての出てきましたけど、その暑さの演出だったんですか、今の。
いいよ、そっちの話は。
何かなと思って気になっちゃった。びっくりした。何か演劇が始まるのかなと思っちゃって、ごめんなさい。はい。暑さね、ちょっと涼しくなってきましたけど、はい、なんか逆に、なんか蒸し暑さみたいなところの、はい、気持ち悪さはちょっと感じたりはしてますね。
そうだよね。そうだよね。
あれ、思った回答と違ったね、まあ、これ。
いや、違う。なんか時効の挨拶から始めるラジオっつうのはもう、だいたいこう、エンディングが見えてるよね。ああ、そうなるんだろうな、みたいな。
辛い。
はい。そんな好きだらけの。もう、ここでやめたい人はやめていただいて結構ですが。
そうですよ。
はい。種ラジ進めたいと思います。Hey news！
嘘だろ。そんなテンションの変化ある、
はい。へーって思うニュースを
紹介するコーナーでございます。懐かしいですね。ありましたね。何週間前にやってましたからね。はい。
いや、この番組コーナーやってるとあっという間に終わっちゃうんで。今度は時々しかやれませんけどもね。
なるほど。
はい。まあ、へーというニュースでして。まあ、とはいえ、最近はもう、何スマートフォンとかでもどんどんニュースが入り込んでくるから、なんか何がへーっていうか。
なんかスマートフォンとかでもって言葉はなんかちょっと頭悪い感じします。
そう。どうでも結構スマートフォンでさ、いろんなものを抱えてない？そういう意味では。俺も思うよ。
いや、まあ、
スマートフォンがあればみたいな。
はい。機能は多いですね。あ、これね、あれがスマートフォンがあれば。フルで言ってるからか。スマホって言ってないからだ。はい。
あ、スマホって言った方がしっくりくる？
まあいいです、いいです。スマートフォン、ごめんなさいね。僕の、言い方が気になっちゃった
けど。いや、俺、時々スマホ1台で農業が簡単にっていう、このコピーを見たんですけど。
はいはいはい。
ちょっとすごくない？なんか飛んでる感じがするけど。
はあ、そうですね。そう、まあ簡単にはなるのかな。できないけどね、全然ね。農業はね。簡単
に。だからさ、いや、できるんだけど、まあ、モニタリングできるみたいなことなの、畑を。
はいはいはい、
入れる。だけどさ、モニタリングするのは別に PC でもいいわけじゃん。
はい、はいはいはいはいはい。
そう、だけど、やっぱスマホの方が、なんていうか言葉としてやっぱ強いんだよね。なんか全部まとめてるっていうか、すごいやつみたいな。
ああ、
身近で、かつすごいやつっていうのがスマートフォン、スマホに含まれてるから、だから結構スマホっていうのが今、結構長くバズワードとして、何でもかんでも解決するみたいになってんのかなってちょっと。
でも逆に今 PC 持ってない若い人も多いでしょうしね。スマホで済んじゃうから。
まあそうね。だからその、まあ、若い人っていうか、今まで PC みたいなもので何か業務効率を測ったりとか DX した経験がない人も、スマホなら持ってるでしょっていう風なところ辺からの営業みたいなこともあるのかもしれないけど。
なるほど。
はい。そんなクソつまんないことはどうでもいいんですけど。自分で言っておいてね。ヘイニュースでございますが、今回は、一つ目です。作家、矢玉史郎さんが亡くなりました。80歳。晴れ時々豚で知られるということなんですけども、はい、どうですか？晴れ時々豚。まあ、簡単に言うと、日記に、まあ、なんか夏休みの日記かなんかを書かなくちゃいけなくて、もうなんかね、とにかく適当に書くみたいな話になってんだけど、
うん、
どんどん書いたことが本当になっちゃって、みたいな話なんですよ。
なんかアニメ化もされましたよね、その後。
アニメ化もされ、そう、連続アニメになってるから、うん、まあ、そのバリエーションみたいなもの、結構あとね、連作してるの、これシリーズがあって、主役の子は畠山康則っていう、安って言われてますけど。
うんうん、
覚えてっかなこの顔ね。晴れ時々豚っていうのは1980年。これ36歳の時に書かれたんですって。
へー。
で、そこから、あ、でもね、すごいよ。10年間かけて考えたんだってよ。 そう。だから、そういう意味では結構しっかり考えて、そしたらこれが、まあ、ファンレターいっぱいみたいな大ヒットになったそうなんですけど。
読みましたね、ちっちゃい時にね、確かに。はいはい。
あ、お兄さんも読んでた？
うん、読んだ記憶ありますよ。
俺、これ好きだったわ、なんかもう。買ったもん、これは多分。
自分で。
買ってもらった。
うん、うん、うん。
すごい面白かったね。晴れ時々豚から明日豚の日豚時間、僕時々豚、僕へそまで漫画、夢から夢んぼ、引っ越すで引っ越す、晴れ時々タコ、晴れ時々アハハ、晴れ時々天の弱、晴れたまたま小豚という2013年までずっと続いて書かれてたみたいですね。まあ、豚が出てくる話は後半からなくなって、豚ばっかりやっててもしょうがねえっていうふうに思ったみたいですけどね。
豚ばっかりしててもしょうがないって本当に思ったんですか？
いや、書いてあって、豚じゃ飽きられるなっていうことがあって、豚じゃないネタで行こうとか。境地
ですね。その人しか思わない話ですね。うんうんうん、
もうでもさ、晴れ豚と言ったらやっぱその、あの豚の顔のイメージが思い浮かぶ人もいるとは思うんですけど。そうですよね。そうそう。なんでまあ、そのオレンジさん、絵本ってなんか覚えてるのあるっていうことちょっと思ったりもしたんですけどね。
はははははは。あの、腹ペコアオムシとか、グリとグラとか。
名作。名作。
100万回生きた猫とか。
名作。
あとは、ガラガラドンだっけ。
はい。や、ヤギのやつでしたっけ。
はいはいはいはい。とか。あの、まあ、ゴンギツネとかもそうっすよね、きっとね。
すごいね。全部教科書載ってるようなやつばっかり出てくるね。それは何？お家に、本が置いてあるってことなんですか？
家にもありましたね。まあ、図書館とかでも読んでたし、って感じかな。はい。
これでも絵本を買ってもらえるお家かどうかってのは結構あるよね。
ああ、そうですよね。買う買わないはあれですよね、もちろんね。
そうそう。結構ある方ですか？
結構あった方だと思いますよ。
今もちなみにあるんですか？
あるんじゃないですか？最近見てないけど。
まあ、実家だからね、ちょっと感覚があれかもしれませんけど。私はすっ飛びサンタとサビンボっていうのを覚えてますね。
ポンさんが幼少期に作ったやつ。二歳ぐらいですかね。
いっぱいあんのよ。2歳か3歳。なんで自分の有名なやつはさ、ノーツッコミでよくてさ、俺の知ってるやつ言っただけでそんな風に言われるんだよ。
すっ飛びサンタと。
なんかね、すっ飛びサンタっていうのがいて、まあなんか、ざっくり言うとね、走れメロスみたいな話なのね。とにかく急がなくっちゃいけなくて、うわーって走っていくわけ。だけどもうその、ゆっくりさ、とどまって飯とかも食えないから走りながら飯を食ったりとかするわけ。
ほほほほ。
で、おトイレとかも行かなきゃいけないんだけど、おトイレとかも走りながらするみたいな。
ほほほほほほ。
っていうのが、まあ、面白ポイントなのかもしれないけど。
なるほど、そこら辺が描写されるわけですね。糞尿を撒き散らしている様子が。
撒き散らすって、あなたは、本当にお上品。だから、そういうことを思うわけなんですけど、そう、だから思い出すのは、そういうのもあるし、他にもまあね、ゴンギツネの、ゴン役やったなとか、なんかそういうことを思い出したりとかしますけど。なんか、やっぱりさ、まあ、結構、だから名作をずっと長く読み継がれるっていうのも絵本の特徴ではあると思いますけど、やっぱこう急にヒットが出てきたりするわけじゃないですか。
最近は特にそうですよね。新しく出てきた作家さんがいきなり当たる、なんか大ピンチシリーズとか、それこそ吉武慎介さんのあれとか ね、そうですもんね。
うん、うん、うん。そう。だからきっと皆さんの中にもね、好きな絵本があるんじゃないかなと思うんで。っていうね、そういう意味ではこの前出たばっかな感覚もあったこの晴れ豚が。私としてはね、ちょっと残念ではあるんですけど、もう一回ちょっと読んでみたいなっていう気になりましたね。うん、はい。そしてもう一つです。これはね、久々に始まりました。再開しました。国際報道2024からのニュースでございますけども、ミスユニバースが2024年から結構変わってたっていうニュースをやってたんですよ。これ知ってたですか？
ミスユニバースに対する興味が欠片もないですよね。誰が選ばれてどう選ばれ
てね、いや、非常にね、非常に難しい問題だと思うんですけど、まあ何が変わったかっていうと、まあこれ公式サイトのエントリー、もうこれ優勝者決まったんですけど、日本代表かなんか決まったんですけど、まあ日本、 大会前に6ヶ月以上日本に住んでたことがあると。まあ一応そういう条件とか、あとパスポートを持ってる人とかね、日本のパスポートを持ってる人があるんですけど、あとね、医学的に女性であることっていうのも書かれてますね。はい。で、今までおそらくその違ってたと思うんですけど、既婚者であるとか、婚姻歴があるとか、出産経験であるとか、あと妊娠中の方も応募可能になってるんですよ。
ミスってそういうことなんでしたっけ？ミス、ミセスってそういう違いだっけ？
だからもうそういうふうな、ルール、条件を撤廃したってことみたいです。
ほう。
だからお母さんの、エントリーした人もいました。テレビでも紹介されてました。なんか美魔女コンテストみたいなのはね、よくあるかと思うんですけど、
はいはいはい、
そういうんじゃなくてミスユニバースでってことですね。あと身長とかも制限があったんだろうね、これね。あと語学制限、言葉の制限とかもないみたいなことですよね。
なんか何て言うんだろうね、ミスって僕、まあ大学時代からミスコンとかって本当になんか嫌だなとかって思って見てましたけど、うん、逆にあの東京芸大でやっているミスコンっていうかその、なんていうの、自分の表現を極めた人を表彰するみたいなものの、あれの、なんか、そのアンチテーズ、うん、ミスコンに対するアンチテーズとしてあれはすごく興奮したりはしたんだけど、そういうものが、あれの中では、うん、なんか今その時代に合わせて条件とかを変えていくっていうか、そもそもやってることがどうなのよっていうことを思ってしまうから、そこを変えたとって、みたいなことを思っちゃいますけどね。
だからさ、そもそもどうやって選んでるのっていうのが、なんかよくはわからないところもありつつ、だから私もなんかよくわかんないわけ、その実態みたいなものがね。だって優勝が一応決まったりするわけですから。だからなんかよくはわからないんだけれども、でも確実にやっぱりミスが、ミスコンっていうのがいろんな幅を広げている。まあ特に国際大会みたいなものがあるものにおいては、人種みたいなものとかさ、そういうふうなもの。まあ、例えば映画でさ、優秀な作品が選ばれるときにアジアのものも選ばれるとか、まあそういう幅が広がってる部分もあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、まあそれとイコールではないけれども広がっているというふうな部分で、まあなんていうかミスコンの可能性が広がってるとも言えるんだけれど、ただなんか私が思ったのは、どんどん広げていくのはいいけれど、そもそもやっぱりどうやって選ぶのか、で選ぶことって何なのか、みたいなことを、なんかこうもう少し砕いて理解できるといいかなというかさ。一方で僕はね、一応やっぱり綺麗って、まあ、あるとは思うわけ。その見た目の造作の美しさも、まあ、あるにはあるじゃん。
うんうん、
だし、この人なんか、別に何姿勢が高くないとかそういうこと関係なく、いや、ほんと綺麗な人だなとか、特にその、ご婦人とかでさ、なんか、貴重品な佇まいの方とか、あと、頭脳面積な方とか、あと、別に普通の人でも、あ、なんか可愛く魅力的だなって見える時とかもあって、でも、これを広げていくと、まあ、何でもいいじゃんってことにもなっちゃうんだけれど、だから、でも、なんかその、美しいを考えることっていうのは人間は別に捨ててはいないと思うんです。
うん、うん。
うん。だから、このミスコンの基準を変えるってこと、っていうのはどういう意味があるのかなってことを、ちょっと考えたくもあるし、あと、ニュースにもならないっていう感じのところが、まあ、ミスコンの難しさの今なのかなとも思ったりもしますよね。
なんかそこら辺が、もしかしたら、まあ、ありえない話ですけど、化粧を、まあ、土台からどうやってその、美しく演出していくかっていう化粧の評価であるとか、あとは整形をした時、整形手術をした時の整形でどれだけ変わったかみたいなところが指標になってくると、あ、この状態からこういう風になるまで、これだけの努力をされたんだっていうところが評価として分かりやすくなるところもあるのかなとも思ったんだけど、まあ、元々やんみたいなところになってくる。まあ、スポーツとかもそうだからね。実際元々のその体格的に恵まれてるみたいなのもあって、そこから蓄積してそれで評価されるっていうのもあったりするから、まあ、一概にミスコン的なものだけを批判するっていうのもどうかっていうのは確かにあるんだが、でもなんか、難しいですね。見た目の評価になってしまうと、
なんか、そうそう。こういう話題にどう触れるのか非常に微妙な気持ちもね、ありますけどね。ここで一個。私の言葉辞典、気になる言葉について喋るコーナーですが、バイレイシャルって言葉知ってました？
入れ、まあ、意味合い的に言うと、まあ、複数の人種的なものが絡んでいる。バイセクシュアルっていうのはね、両方に性的指向がある人みたいなことだったりすると思うので。う
ん、ちょっと経緯はよくわかってないんですけど、二つの人種からなること、両親の人種がそれぞれ異なることという、そういう人を、まあ、バイレイシャルと言って、今回優勝というか代表に選ばれた人は日本とバングラディッシュのバイレイシャルの方とニュースには出るんですよね。
ほうほうほうほうほ
う。で、その言葉遣いみたいなこと、まあそれだけを取り出してどうこうってわけではないんですけれど、非常に自然に使われているので、あ、そうか、そういう言い方するんだな。
昔はハーフって言ってて、それが良くないからミックスになってって、その先っていうことかな、バイ。元から言われてる言葉なんですか、バイレーション。
なんかね、海外ではそういう言い方をするんだっていうふうな書き方もされてたから、ちょっと、ハーフだと多分何にしても伝わらないんだと思うんですけれど、
うん、ミックスは今言いますよね、でもね。
どうなんだろう。外国でも普通にアメリカ圏では使われるんですかね、英語圏でもね。
多分なんじゃないかな。うん。3つ以上だと、じゃあトリセクシュアルとかなってと。
3つっていうのは、おじいちゃんとおばあちゃんが別みたいな、そういうこと？
そうそうそうそう。
ああ、そういう。
なんかいくつかの。
どうなんだろうね。まあ、基本は親はね、2人だから、ちょっと、それ以上のことがあり。
でも、親御さんもバイレイシャルだったりすると。
うん。それを計算に入れるのかな。で、そんなこと言ったら、俺らだって厳密にはどうなるかはよくわかんないよ。
そうなんですよ。僕たちだってね、日本人っぽくないですからね、大体の日本人は。そもそもの
原住民っぽくない。
うん。縄文人っぽくないじゃないですか。弥生人っぽいんですよね、
僕たち。そう、まあだから本当のことを言えば、何が日本人なんだとかね、日本人は単一民族だなんていうちょっと夢みたいなことをおっしゃる人もいますけど、うん、まあそれはその、まあ共同幻想と、うん、まあ意識はないんだろうけど、じゃあアイヌの人たちとか、沖縄の人たちとか、まあもっと言えばモンゴルとかっていう流れとか、うん、だからそこを科学的にね、その考えるみたいな話とは別だと思うんで、まあ気持ち一緒だよぐらいのことなんでしょうけど、まあまあまあ、ちょっといろいろあるにはあるんですけど、まあ、お父さんお母さんが別な場合には、そういうふうな言い方を、人種が別な場合には、バイレーシャルって言い方をするんですって。
ちなみに最近そういうミスコン系で、ウクライナの方がなんか出て問題になったとかありましたよね、最近ね。
問題になったというか、その日本に、日本のエントリーとして出た人とかもね、いたりしますよね。うん、
そう。いろいろと苦言が呈されて、何をやってんだろうな。そもそもミスコン自体どうかと思ってる中で、何をやってんだろうなと思った記憶がありましたけど。
そうね。あと、まあ、もともと男性だった人が、ミス・ユニバースに出たりとかもね、あったりしますんで、だからその、うん、なんていうか、なんか、いろいろ、まあ、変な言い方だけど、面白いというかさ、その変化みたいなものは、っていう部分もあるのかなということで、ヘイニュース。でございました、
うん。
さあ、それでは、続いてのコーナーです。
大変だ。
人間、百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。まずは私の方から、自由律俳句っぽいものを読みます。マジカルバナナ。二人で5往復。プールでずっと喋ってる。マジカルバナナと二人で5往復。プールでずっと喋ってる。はい。ということですが、おイメージどんな感じで浮かびましたでしょうか。
まあ、マジカルバナナ自体がね、もう今の子たちは知ってるのかっていう、マジカル頭脳パワーっていうね、テレビ番組から始まったゲームですよ。
罪の嘘つき4択。
そんなゲームが。
はい、どうぞ。
それはもっと知らない。何？わかんない。
違ったっけ、はい、あ、これクイズ商売商売か。すいません。はい。
世代感。クイズ番組における世代感ギャップ。
難しいね。はい。
はいはいはい。ああ、それ、マジカルバナナってね、ゲームをやって、まあ、なんですかね、子供同士なのかな？でも子供同士でこれやんのかな？知ってんのかっていうの、それが継がれてるってことに驚きますけど、まあ、なんか5往復ぐらい、こう、ずっとそれを続けている様子を、これでも難しいな、プールでそれを見てるポンさんっていうのが出てきちゃうと、またいろいろと僕の中で大丈夫かっていう心配が生まれてきてしまうんだが、それを置いといて、でも、ちょっとね、 ほえましい、ずっとマジカルバナナをプールのところでやってるっていうのが、ほえましいなっていう話かなと思いましたね。
最近私プールに行きまして、そしたらね、市民プールですよ。公共の市民プールなんですけど、うん、まあ、なんか、そこまで人もいないからパンパンじゃないんですけど、まあ普通の25メートルプールで、往復してるんですけど、まあちなみに僕は泳げないので、
ああ、言ってましたね、そうだ。
泳げないから。
泳げない人の気持ちはお前には分からないだろうっていうふうに糾弾されましたもんね。
うん。ね、オレンジさんがプールの、なんだっけ？プールの指導員？なんだっけ？
運動の選択肢として、普通にプールっていうのは僕はあったので。
運動の選択肢としてって。そんな言葉使ったやついないんだよ。
はい。
何運動の選択肢として。
ね、
部活にいたんでしょ、だって。
部活？
え、なんの？その、なんで水泳をやってたんでしょ？
あ、ちっちゃい頃にね、習い事でやってましたよ。はい。
とにかく何もなかったかのようにしたいみたいですけど。まあいいや。はい、とにかく、泳げないんです、僕。だから、25メートルプールを往復するっていうのをずっとやってるんですよ。
あ、でもそれやってる。
泳げないからね。
はい、え、泳げない、まあまあ、泳げてんじゃん。わかんないけど、はいはい。
いや、足だよ。
ああ
プールの底を。
はいはい、いらっしゃいますよね。
出たよ、泳げる人の。怖いね、本当に。
コーナーが分かれていて歩く人用のレーンとかありますよね、プールってね。
はいはいはい、そうそう。だからさ、まあ、時々泳いだりするんですよ。平泳ぎで。
うんうん、
でも泳ぐっつっても、うん、えいっドドドドドあつって、5メートル。行ったと思って10メートルみたいな。
でも歩いてもね、その抵抗とかもあるから結構運動にはなりますもんね。
そう。だから本当、客観的に見たら、ご老人が歩いてらっしゃるみたいな。感じだと思うんですけど。
そう、よく見るのはご老人のパターンが多いですけどね。はいはい。
そう。で、そこをまあ往復してたら、まあ結構、子供たちとかいっぱい遊んでて、で、そこで、うん、いや、俺もびっくりしたんだけど、いや、今多分小学生だと思うんだけどさ、マジカルバナナ、バナナの言ったら、みたいなことを言ってんのよ。
ほう。ほう。
で、マジかと思って、だから今なんかリメイクとかしてんのか、もしくはお父さんお母さんが再放送で、いやでも二人でやってるから、二人とも知ってなきゃできないじゃん。だからこれなんか。
クイズ番組再放送でやるやついねえだろ。
いや、昔の VHS をさ、永遠と流している、おじいちゃんみたいな。いや、わかんない。なんでかわかんないけど、マジカルバナナをやってて。
うん。
で、それがその人たちも往復を、小学生の二人も往復してるわけよ。ずっとプールの端から端までよ。で、ずっとやってんだよ、ずっと。マジカルバナナってそういう、で、ほぼ負けないわけ。何でも言っちゃうみたいな。
それは連想として適切な言葉発されてる？それともなんか規制をずっと上げ続けてるみたいなこと？
規制は上げてないよ。なんなの規制って。うん、俺が聞こえる範囲では、人参と言ったら長いみたいな。どっちとも言えるみたいなのを、ちらっと聞いたりとかして。それなんか多分楽しいの一環なんだと思うんですけど、それずっとやってて、で、俺が把握してる限りも5分ぐらいずっとやってんのよ。だから、ほぼ無限にやれてるみたいな感じでさ、これ、すごい楽しそうだなと思って。なんかわかんない。他にもいるのよ。お父さんが、バスケットボールのゴールとして浮き輪を持ってて、で、うんうんうん、子供二人がいて、その、浮き輪のところに別なその丸い、浮き輪ボールみたいなものを入れ込むみたいな遊びをしているんですけど、
ポートボールみたいなやつだね。
そうだね。だけどちゃんとお父さんがエンターテインメントするわけ。おーっとここで俺ちゃんがゴールを決め、残念だったーって言って、おっとボールが弾いたーみたいなことを、全部演出をしてくれるわけよ。
ゴール兼実況なわけだね。
ゴール兼実況兼ルール。兼ハプニングを全部やってるわけ。
おー、すごいエンターテインメントの象徴だ。
で、子供たち、イエヘヘイエヘヘつってずっと、もう、めちゃめちゃ興奮をして、ずるい。なんでだよって言ったら、おっと今暴言が出ました、これはどうなるみたいなことをお父さんがちゃんとやる。いや、もうすごかった。もうそんな市民プール、いやでもこれいっぱいいるんだと思う。どこのプールでもよくある光景なんだと思うんですけど、
いいですね。微笑ましい。
あとエビマヨ浮き輪って知ってる？
エビはわかるんですけど、マヨの部分いりますかそれ？
エビマヨ浮き輪っていうのは、ピザーラでお届けしてくれるのよ。確か。
見たことある。見たことある。CM で
見たことあるじゃん。そう。
あれ、エビマヨ、エビマヨマヨ、エビマヨの方か。あれか。
歌の影響か。あれをさ、生で見たよ。本当に、売ってるっていうかあるんだと思って。で、俺の中でちょっと昔の印象があるんだけど、今でも売ってんのかなと思って検索してちゃんと売ってましたけど。
そう、売ってるんだね。
売ってんのよ。
プレゼントだけじゃないんだ。
そう、だから多分、イタリアンのピザと、それから照り焼きピザと、それからエビマヨ浮き輪を、オーダーしておくと、安くなるからね、直接店舗に取りに行くと。そう、で、店舗に小脇に抱えてみたいなことだと思うんですけど、ええと思って。まあまあ、だから、浮き輪の端っこのところに、エビちゃんが、こう、顔をつけてて、まあ、背もたれみたいな感じになるのかな。
エビちゃんって言うとね、エビ原ゆうりさんが浮かんじゃうから、あれですけど、エビですよね。
そんなのもいつかんやろ。まあ、いいや。
いやいやいやいや。
エビちゃんね。で、そのさ、その、エビ前浮き輪に入り込んでる子供が、もうね、ずっとぐるぐる回ってんの。
浮き輪に乗りながら。
そう。で、ぐるぐる回りながら、って、もう、笑いの永久運動がね、そこで。そう。
もう回り続けられるよね。
そう。
今日はね、そうだよね。
すごい。
そういう形だよね。
ゲラゲラ笑ってて、いや、これもね。で、お母さんがちょっと触ったりすると、ダメ！今触ったでしょ！とかって怒るみたいな、そういう。もうね、
動きたいんだ、回りたいんだ。
自分で回ることの幸せみたいなの感じて。なんかこだわりがみんなあんのかな。そう。で、そんな中、マジカルバナナを延々やってる子供たちがいてですね。いやー、なんか、まあ、微笑ましいっていうか、もう、笑いがすげえなっていうかさ。
なんか、大人になるとね、終わりあるものをめでたりする映画とかでも終わりがあるからいいみたいなことあるけど、子供はそうなんですかね？終わらないことがいいんですかね？
まあ、そう思ってるかどうかわかんないけど、だから、なかなかこう、終わりが難しいよね。お父さんとかが、もうプールサイド上がってるんだけど、行くぞ、まあ、行くぞとかって言うと、全然まだ、まだあと10分とかなんか言っててさ。
時間感覚も違うんだよね、多分大人とね。
そしたら向こうにいる謎のプールの主みたいなおばあちゃんが、じゃあ、あと5回やろうかみたいな。全然なんか。
どれ怖い怖い。
いや、そういう人もいるのよ。だからプールコミュニケーションみたいなさ。多分ゴルフで教えてくるおじさんに近いのかな、わかんないけど、なんかそういう感じの人もいて。
性質は変わったけど、は
あ、いやー、まあそんな感じもありまして。はい。だから、今もマジカルバナナは生きているし、プールでは無限の笑いも続いているし、ということでございました、
ね。トムさん、昭和にタイムスリップしたんじゃないかな。今、両方とも昭和っぽい、平成か。平成っぽい話です
ね。ねえ、なんかそんな気すらするけど、だから変わんない面もあるんだなっていうかさ、プールが苦手とか、プール入れない人とかもいるって聞くけど、プールがもう楽しくてしょうがないっていう人もいるということですよね。
なるほど。
はい、ということで、ございました。はい。終わりです。
はい。
タネラジはツイキャスでライブ配信をしているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスの登録やフォローをお願いいたします。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからもお便りをお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
新しい水着、今年は買いませんでした。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。